いろいろな働きがありますけれども、結局私たちが最終的にどのようになるのかということを覚えていきたいんですけれども、何の励ましをしているのかっていうことなんですけれども、私たちは礼拝するものとなるんだ、神様を礼拝するために、この私たちは創造され、またこの神様を礼拝することを喜ぶ、そのような私たちでありたいんだということを思います。礼拝することの回復ということを私たちが、覚えていくものでありたいと願うわけですね。今日この黙示録を通して、礼拝する素晴らしさ、礼拝することの意義ということについて深く、黙想しながら分かち合いをしていきたいと思います。いつものように黙示録の学びをするときに、この焦点がずれないように、この書いてあることがいろいろ難しかったりもするので、いつもしっかりとした基準といいますか、基軸を持ってですね、皆さん黙示録を読んでいただきたいなと思うんですけど、お祈り教会に与えられている標語が、こちらにもこちらにも書いてありますけれども、ちょっと今年与えられている標語を読みましょう。3、はい、主イエスよ来てください。アーメン。これはイエス・キリストを救い主として信じ、聖書に書かれてあるように、そのまままた来られるということを待ち望む宣言ですね。これは黙示録にも書かれてある御言葉の通りです。主イエスはすべての人の罪の身代わりに十字架で苦しまれ、死なれ、3日目によみがえり、すべての罪と死を打ち破られました。で、それからまたよみがえられただけではなく、生きているそのまま天に昇られました。天に昇られたんですけども、聖書にはまた同じように来られるというふうに書いてあります。今は天の御座におられるわけですけど、そこからまた来られるということを言っています。なんでまた来られるのかということなんですが、イエス様が私たちの罪の身代わりになって死んでくださったことによって、私たち一人一人の人間が救われる救いの道は完成しています。それは主イエス・キリストを信じることによって罪許され、そしてこの主の復活とともに新しい命を得るということが主イエス様によって完成されているわけなんですけれども、個人個人はいいとしても、でも世の中全体を見ると、サタンが滅びているわけでも、悪霊が滅びているわけでも、それに属する者が滅びているわけでもないわけですから、救われている者も、続けて誘惑に遭いますし、この世の中にも主を信じて救われている福音が完成しているのにもかかわらず、本当に争いが起こり、また欲望の渦が起こり、権力の術中が、いろいろこう権謀術数がこう湧き起こってですね、本当に人々を苦しめるというようなこと、私たち自身も欲望に振り回されるというようなことが起こります。ですから、これら一切のことをもう完全に裁き、滅ぼし、サタン、悪魔、悪霊、またそれらのものに類する、属するもの、また人間の欲望にまみれるようなことに属すること、こういうことを完全にもうこう裁く、正しく裁くために主が来られます。ですから、主がもう一度来られるということは、私たちにとって非常に良いことであり、まさにそのことを私たちが待ち望むべきことなんだということを理解したいと思います。そして、しかし、問題はですね、主イエスは必ず来られると約束しておられるんですが、聖書がはっきりと、また主イエス・キリストもはっきりと語っておられることは、そのタイミング、それがいつなのかということに対しては誰も知ることができないということです。逆に言うと、それはいつだと言っているような類のものは全て聞く必要がありません。まだ起こってないことですから、なんか実際にありそうなことを言ってですね、人の心をマインドコントロールするような働きもあります。もうつい最近、世の中でもなんかそんな地震が起こるとか起こらないとか、そういうような話がありましたけれども、主の時 きっていうのは分からないということです。ですからこのことに対してですね、私たちがすべきことっていうのはこの日に備えるということはいつも常に備えなさいということです。ですから常に備えるということを覚えないといけないんです。この時のために焦点を合わせて、ピーキングを持っていく、焦点を持っていく、そういうような生き方をやめてください。このスペシャルなことだけに集中していくような生き方をやめてください。あなたの人生を変えなさい、そのものを変えなさいということです。生き方を変えなさいということですね。このそのようなことを本当に私たちが覚えるべきなんだということなんですね。で、しかしこのいつ来られるかわからないというのはもどかしいもので、神様は私たちの弱さを知っておられて、いつ来るかわからないものをただ待ち続けるということができないということを主は知っておられます。そして、またその待ち続けなければいけないんですけれども、このなんていうか迫害があるならばなおさら待つことはできない。待つこと、待ち続けてる間に非常に楽しいことがずっと起こっていればいいわけなんですけれども、その待ち続けてる間に苦しいことも起こる。そんな苦しいことが起こる中で待ち続ける、いつになるかわからないこと、ただ何が起こるのかわからないこと、ただ待ち続けるっていうことをができないということを主は知っておられます。ですからこの迫害があった時代に、このヨハネに対して、神様は皆さんのために、信じる者たちのために、また世のために計画を持っておられるんだよということを示したのが黙示録です。ですから黙示録のメインのメッセージは、主イエスを信じる信仰から何があっても、それは神様のご計画はあるから離れないで信じ続けなさいというのが基本的なメッセージです。いいですか。これが本当にベースのメッセージです。その他なんか諸々のことっていうものもあるんですけれども、それは主イエスキリストを信じ続けなさいというメッセージです。ですから黙示録の読んでですね、皆さんうわーってなるんじゃなくてですね、なんじゃこれやってなるんじゃなくて、黙示録は読めば読むほど励ましのメッセージです。ですからこの本当にそのことを覚えて、私たちはこの黙示録を理解しなければいけません。神様は私たちを励ますために主の計画があるんだよということを教えてくださっています。皆さん今日今どんな人生の生き方ありますか。ある人はすごく試練の中を通ってる、すごく苦しみの中を通ってるかもしれません。でもあなたにもその中を通ってでさえも主の計画がある。ウクライナの船越先生が来られます。なんでこんなことって理解がいけませんね。しかしなんでこんなこと、それでもなお主の計画があると信じて歩むところに愛の回復、一人一人の励ましが起こっていて言っている、そういう姿の報告を生々しく聞くことができた。今現在起こっていることですけれども、そのようなことを聞くことができました。私たちも本当にそれでも主の計画はある、信じますか。今苦しみの中にある人、もうなんだ礼拝なんてしたってしかない、健康を害している人、もうこう私の命は長くないと思うかもしれない。それでもあなたのために主の計画は今も続いているんだということを忘れないでほしいんだ。そのことをですね、この黙示録は語っているわけです。今日の箇所はですね、ヨハネが地上の教会に対する主の言葉を伝えた後にですね、天でどんな礼拝が捧げられているのかということを神様が見せたという、そういう聖書箇所です。天では今でも絶え間なくずっと礼拝が、しかも最上の礼拝が捧げられているというこのビジョンが見せられたのはなぜかということを私たちは今日黙想しながら、私たちもそのような礼拝者としてなされていくんだという希望を今日も持ちながら、この御言葉を分かち合っていきたいと思います。一番目のポイントなんですが、天の門が開かれていて主が私たちを受け入れられてるんだっていうことを知りましょう。今も天の門が開かれて、主は天の門閉じてるんじゃなくて天の門を開いて 私たちを本当に受け入れてくださっているんだということを覚えたいと思いますね。今日の本文1節2節を見たいと思います。その後私は見た、すると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられた。こういうことを書いてある。神様、つまりイエス様がはっきりと私たちに言葉を語られました。それを言葉で語られていること、その内容っていうのは、ここに登ってきなさい、必ず起こること、天で何が起こっていること、これから起こること、天で行われていることは地でも行われる、本当にこれから起こることを見させましょう、あなたに示します、このように言っているわけです。で、この天で行われている礼拝をそのまず覚えるときに、まずドンと示されたのが一体何かな。聖霊様に示されて霊的にまず注目した、この天の御国の、この主と出会うときにまず注目したのが一体何ですかというと、それはまさに御座に御座、そしてそこにおられる方、つまり神様ご自身にまず注目したんだと。いろんなものが実際にはあったんですけど、バンと天の情景が開けた時にバンと見えるのがやっぱり神様なんですね。まあ、他のものが中心というわけではなく、やっぱり神様を中心とした交わりなんだということですね。今日も皆さん、この礼拝に来られた時に私たちの問題や課題やいろんなことを頭に覚えるかもしれませんが、まず神様中心にある。礼拝に来られる時に恵まれる人と恵まれない人の特徴があります。恵まれる人は主を求めています。もしくは主に出会う変化、求めてなくても主に出会う変化です。でも恵まれない人の特徴は何かっていうと、教会に神様以外のものを求めてくると、霊的な恵みはありません。全くないと言われたら怒られるかもしれませんが、間接的にはあるかもしれませんが、例えばご飯を食べに行きましたっていうのも別に間接的には主に触れられますから、本当に霊的に触れられる瞬間は神様を求めた時です。神様に触れられた時です。教会の力を神様に触れられる時、神様を見上げている時、イエス様のことを考えている時、イエス様に触れられている時、聖霊に満たされる時、教会が教会としての働きがあり、本当にそれが素晴らしいものになります。礼拝の中心にはいつも主がおられます。今日の礼拝の主人公は西山が語る言葉ではなく、イエス様のご臨在です。このことが私たちの中に豊かに回復していくものでありたいと。もう最初に天が開けて、まず神様が見せたのは私だよっていうことをバーンと見せるわけです。いずれ私が天の御国に行くときに最初に会うのは私たちのご先祖様ではなくて、イエス様にパッと会います。もうそれで全て本当に含まれている、そのような恵みがあるんだということを私たちは覚えましょう。私たちはやはり主を中心とした在り方を回復しましょう。その礼拝者としての姿が今日私たちに開かれているんです。天の御国でこの礼拝がこう続いていますけど、それ何の関係が、天の御国で礼拝が続いていて私になるの、今日私は苦しんだ、そうではなく、その門が開かれていて私たちは招かれていて、そして地上にいるにもかかわらずイエス様を見上げることができる。そして開かれているということは天と地がつながれている、天で行われることが地でも行われるよ、本当にそのことが私たちのうちにある、そのような礼拝が皆さんのうちに回復されていくんだ。ある人たちはこう集まって、それは次のポイントでお話しましょう。とにかくですね、天が開かれている、皆さん招かれている、イエス様に今日皆さんはお出会いすることができます。あなたの天の門は開かれています。あなたの心の門を開いてください。2番目のポイントですね、神の栄光に満ちた場所、すべてのものが礼拝するようになるんだという励ましがここにあります。すべてのものが礼拝するようになるんだという励ましがあります。 3節の御言葉を読みましょう。その方は碧玉や赤目ののように見え、御座の周りにはエメラルドに見えるような虹があったと、こういうことが書いてあります。まあ、このような状況っていうのは実はエゼキエル書の1章の28節にも書かれてあるんですけれども、出してくださっていますね。素晴らしいですね。まあ、ちょっと読んでみましょうか。皆さんご一緒に、3、はい。
その周りにある輝きは雨の日も雲の間にある虹のようであり、まさに主の栄光の姿のようであった。私はこれを見てひれ伏した。その時私の語る者の声を聞いた。
はい、本当にこのエゼキエル書に書かれてあるように虹の姿があり、また本当に語られるこの姿、本当にその他にもいろいろな聖書の箇所を引用することができるんですけれども、これらのこと、後に出てくる生き物の話もそうなんですけれども、これはまさに旧約聖書で語られた神様の栄光そのものを感じさせる、そういうものだということなんですね。最近は虹はなんか別の意味で用いられたりすることがあるんですけれども、本来何を表しているかって言ったら神の栄光を表しています。まあ、それを別のもので用いているということ自体がおかしいこと、全然聖書の御心に従っていない形で用いるということ自体が本当に残念なことなんですけれども、本来は神の栄光を表すもの、それとして用いられているわけですね。これ何を言いたいか、間違いなく本物の神様、今見ているものは悪霊の仕業でも何でもなく、まさに聖書が語っているその情景が思い巡らされる、まさにそのようなことが起こっている、神様の栄光が表されている、これは本当に神様なんだということ、旧約聖書と同じ栄光が表されていますよねということです。4節をお読みします。3、はい。また御座の周りには24の座があった。これらの座には白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていた。神様が次に注目させたのが24人の座と長老です。神様を囲むようにこうぐーっと円状にですね、神様を中心としてぐるーっと24の座があったということですね。いろいろな解釈があるんです。まあ、いろんなことがいろんな人が言うことができてですね、こういう解釈があるわけなんですけれども、黙示録にはいろいろな象徴的な出来事があって、それ一つ一つ解説してもいいんですけれども、できるだけメインポイントが外れない形では解説したいと思います。しかしこれがなんだあれがなんだって特定することがですね、黙示録の目的ではないんですよ。例えばこれからいっぱい出てくる象徴的な人だとかですね、物だとかサタンみたいなそういう話が出てくるんですけれども、それがイコールその名前がこの人だってなったら時代が特定することができるじゃないですか。そんな簡単な話じゃないですよ。そんなことはできないわけですよ。だからメインのポイントは一体何かといったら、やっぱりこの私たちのために神様がどういう計画を持っておられるのかということに注目し、イエス・キリストを信じ続けるんだっていう、そのところから外れてはいけないわけです。だからいちいちこの24人は何なのかとか、この24人しかいないのかとかね、24人っていうのはこのどこの国を象徴しているとか、そういうふうにばっかりですね、ことにとらわれすぎてしまうと本質的なところが見えなくなってしまうというようなちょっと弱さがあるわけです。しかしですね、この24っていうのがですね、まあ、できる限り差し障りのないところでちょっと解説をしようと思いますが、24っていうのがよく神様が選ばれた12弟子、もしくは12部族、こういうもののことを表すようなことの倍数ですよね。12+12、 12×2、でも多くよく言われる人は新約聖書、旧約聖書、すべてのものに関連するものが主の前にひれ伏すことになる。ある人はクリスチャンも違法、イエス・キリストを信じていた人もユダヤ人もそう、ユダヤ人も違法人もみんな主の前に集まるんだよと、結局は主を礼拝することになるんだよと、みんなこう主を中心として集まることになるんだよと、そういうビジョンを見せているんだというふうに言うこともできます。 またこれは24人は明らかに人ですので、これは主イエスを信じる人、主に属する人々の集まり、つまり教会を表しているんだという理解においてはこう間違っていないなと、そのように思います。それがどの教会だとか、24のアメリカの教会、日本の教会、韓国の教会とか、24で、そういう感覚じゃなくてね、そういう感覚じゃなくて、もう本当に大きな意味でこの教会、人、主を信じる者の集まり、それは全ての集まりでそのようになるんだということを覚えたいなと思うんですね。で、そのことを覚えると、私たちは結局は礼拝者なんだということを思うんです。今まで長い間ですね、7つの教会に対していろんなアドバイスがされます。あなたは時には生ぬるいと言われて、よくやっているから頑張りなさいとも言われています。でも結局その目標は何のためですかって言ったら、結局今いろんな地上の教会にアドバイスがされ続けてきました、神様が天から。でも主がバーンと見させたのは一体何かっていうと、礼拝の姿なんですよ。何のためにアドバイスがあるんですか？何のために癒されるんですか？何のために悔い改めるんですか？あなたが本来持っている礼拝者としてのアイデンティティを回復させるためですよ。だから時々、なんで集まって礼拝しないといけないんですか？愚問なんですよ。そのアイデンティティが分かってないです。主は何のためにあなたを救われたんですかって、もちろん私が生きるためですけれども、あなたの本来の輝き、本来主の栄光を表す、あなたを見ていると神様のようだってなるぐらいの礼拝者としての姿、主に仕える生き方、これが回復されて、まさにそれはあなたの頭の上に冠がかぶらされているような、そのような歩みですよということなんですね。今日私たちこの奉仕を一生懸命するんだけど礼拝はいいですとか言ってる人、どうぞ根本的な方向性を誤らないでください。そしてまた皆さん、今捧げてる礼拝、神様がどんな思いで見ておられるか、殉教していった宣教師たちがここに頭の黒いこうなんか東洋人たちがいっぱい集まってる、この礼拝をかつて殉教していった宣教者たちがどういうふうに見るでしょうか。生きていたらイエス様はどのように見ているでしょうか。ただの礼拝じゃないんです。礼拝っていうのは主が本当にそれをなすように願って、その礼拝が崩れてしまったのに、どうしてこれを直すために本当に多くの忍耐を払っているそのものなんだということを私たちが覚えてほしいということです。忘れないようにしましょう。私たちのアイデンティティ、本来あるすべきことは結局礼拝者という姿を回復することなの。いろんな、もう比べてる場合ではないです。あそこの礼拝、皆さんいいですか、いいですか、ここの礼拝はいい、あそこの礼拝がいい、そんなこと比べてる暇はありません。すべてのものが集められて礼拝するんです。どうぞそのような虚しい考え方から解放されてください。どうして牧師はなんかバカみたいに横浜スタジアムで礼拝しましょうって、それはただ規模が大きくなることを願ってるんですか。そうじゃないんです。神様が横浜を見られた時、横浜の中心地で天が開けてるところで主を賛美している人がもう老若男女も国籍も関係なく集まっているんだったら、この天の礼拝のような姿じゃないですか。別に横浜スタジアムじゃなくてもいいんですけど、そうです、それ言っちゃおしまいよって感じですけど、横浜スタジアム、この今横浜に置かれてて、今は広いところがあそこ目の前に見えるからなんですけれども、しかし本当になんでそんなことのためにこう時間と労力を費やしてるんですか。主の喜びのためですよ。主が喜ばれる。そしてなんと私たちはそういうことのために一致をすることができる。そしてその中にあって私たちに実は本当に多くの回復が起こってくる、そういうようなことも私たち見たいと思いますね。普段の生活の中にもそういう礼拝者としてのアイデンティティが回復するので、だって礼拝者が神の栄光を表している人がバンバン悪さできないでしょ。だから礼拝が回復するから私たちの生活も回復するんです。礼拝者としての生き方が回復するんです。 五節を見たいと思いますね。溝からは稲妻がひらめき、声と雷鳴がとどろいていた。溝の前では火のついた七つの灯火が燃えていた。神の七つの御霊である。まあ、こうイエス様が宣言されているわけなんですけど、そこには神様ご自身があって、そしてその溝には聖霊様の栄光で満ち溢れているということです。ここは御霊の栄光ですね。聖霊様、まあ、三位一体の神様がそこにいるんだって、神様の栄光がガンガンに隠されることにありありとなされているんだ。6節から8節読みます。溝の前は水晶に似たガラスの海のようであった。そして溝のあたり、溝の周りに、前も後ろも目で満ちた生き物、4つの生き物がいた。第1の生き物は獅子のようであり、第2の生き物は雄牛のようであり、第3の生き物は人間のような顔を持ち、第4の生き物は飛んでいるワシのようであった。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りとその内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる聖なる聖なる主なる神、全能者、昔おられ今もおられやがて来られる方。はい、いきなりファンタジーに入ったと思わないでください。いきなり聖書の御言葉、この黙示録をファンタジー化してはいけません。現実の話をしているんですね。ただしこのヨハネの黙示録を通してですね、天の御国のことを私たちが垣間見ることができ、知ることができるんですけど、それをつまびらかに全てのことを明らかにするというよりも、今この世で主を信じ続けるための励ましなんだっていう、そのフォーカスを覚えていてください。私たちが天の御国の専門家になるんじゃなくてですね、それはもう皆さん後に結構行った後に主から教えてもらえばいいんですけれども、今この世において何を回復していかないといけないのかっていう、そのフォーカスを持って見ると、ちょっとこのファンタジー化するなんかとても古代妄想的なそういうお話からは解放されて、ちゃんとこの黙示録のメッセージの方に、伝えたいメッセージの方に戻ってくることができると思います。一つ一つのことについて、こう解説したり聖書勉強することもできます。しかし今私のポイントとしてはですね、この一つ一つが何だということをつまびらかに明らかにしたところで、あなたの人生が変わるわけではないので、とにかく今覚えたいことは何なのかというと、これらの生き物というものがですね、何だということなんですけれども、今までこれらの生き物が出てきたのかって言ったら、出てきてるんですね、旧約聖書で。別にいちいち読まないんですけども、参考に表しますと、エゼキエル書の1章もしくは10章に出てくるケルビムと言われるようなものであったりですね、イザヤ書の6章に出てくるようなセラフィムというもの、まあ、これはこう本当にこう立法の中にも出てきたりですね、この神殿とか幕屋を建てるそこにも織り込まれたりいろいろするんですけれども、そのような聖なるものがあるんだということですよね。で、私たち創造された人以外にも、神様が創造されたもの、神様が創造、これらは 神ではないですよ、気をつけてくださいね、偶像礼拝の対象にしないでください。これらのものは偶像礼拝の対象ではなくて、拝むべき対象ではなくて、これらのものさえも拝むもの、つまり神様は私たち人間だけが主を礼拝するものじゃなくて、もっと全てのものが主を礼拝するような影響力をお持ちになっている方ですよということです。そして紛れもないその神様ですよということです。そして6つの羽がうんぬん、目がいっぱい満ちていたら気持ち悪いなと思うかもしれませんけれども、ここで思うことは一体何かということは、いつでも素早く動けることができ、常に霊的な目を覚まして主を礼拝し続けていく存在を主は他にも作っておられますよ。でも今あなたに目を覚まして、あなたにいつでも行動を早くするようにすることも願っておられるんですね。それを回復しましょうねっていうことです。まあ、この獅子のようなのが何だとか、一応聖書勉強をすると表すことができるし、そこにそれを学ぶことも良いことです。悪いことではないです。良いことです。でも今このメッセージの場で、この私たちがメインラインを捉えないで細かいところだけを捉えてしまうと、何か陰謀論だとか、なんかこう終末論とか、人々の心を恐れてコントロールするような、福音を信じなさいと話しているのに何か恐れを話してしまって、 何か福音とは何か別物を教えてしまう、そのようなことから解放されるために、今このような話をしています。今日ね、この話を、この生き物たちが礼拝をしているこの姿を見ながら、私たちはどういう影響、私たちも素早く動いて、いつでも主に従って、目を覚まし、霊的な目を覚まして、霊的な敏感性を持って、私たちは告白するんです。いつも霊的に目を覚まして、聖なる聖なる聖なる主なる神、全能者、昔おられ今もおられ、やがて来られる方、素晴らしいことですよ。あなたは主によって忘れられません、永遠なる方。この方に対して目が開かれ、この方もあなたに対して目が開かれ、だって天の門が開いてるんですから。本当にそのこと、あなたは忘れ去られるものではありません、必ず覚えられています。そしてあなたも礼拝するものです。これを私たち霊的なものはこのような姿、別に羽が生えてるとか目があるとかそういう話ではなくて、ありのままの姿を描いているわけですけれども、私たちもそのような霊的な敏感性を持って主を礼拝することの大切さを覚えていきましょう。礼拝なんて出たって出なくてもいいんだって、そういうふうに思うものではありません。まさに礼拝をするの時、私たちが一番幸せになれる瞬間なんだということを覚えていきたいと思います。また神様が人だけではなく、すべての存在が神様の栄光を称えるものなんだと、そういうことを理解していけることができると幸いです。もうこれだけじゃないんですよね。星々も、星々って小さいものじゃないですね、実際にはむちゃくちゃでかいですけど、でもそれも神様の栄光を称えるもの、自然も主の栄光を称えるもの、私たちも主の栄光を称えるもの、それを覚えたいと思うわけです。9節から11節です。またこれらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座について、いよいよ限りなく生きておられる方に捧げるとき、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。先ほどこの24人の長老たちが冠を前に投げまして、すべての栄光を主に捧げ、主だけを礼拝しました。他の者たちが、他の生き物たちもみんな主を褒めたたえて、聖なる聖なる聖なる全能者なる主、このようにこう告白しているわけですよ。そしてそのようになるときに、長老たち、つまりすべての人たち、すべてに主に属する人たちも、自分たちの上に置いた冠をかぶったままではなく、これを前に投げる。皆さん、自分の冠を自分のものにしてないですか？これは私のもの、誰にもあげません。他の人にあげる必要はありませんが、神様に栄光を捧げる。今日はあなたがもし祝福されていると感じるならば、何のために祝福されていますか？神に栄光を返すためですよ。神に栄光を捧げる。自分でかぶっていたら何の役にも結局立ちません。滅びて終わり。でも神に栄光を返すために、言うならば礼拝する。私の母親が昔ね、こう幼い私に勉強する動機づけを教えてくださいました。神に栄光を返すために良い成績は取りなさい、悪くてもいいけど神様を意識して勉強しなさい、あなたは主のものだからってよく教えられましたね。それで優秀だったかどうかの評価は皆さんにお委ねします。まあそれなりに頑張りましたけど、はい、評価は皆さんにお委ねします。はい、僕が言うとちょっと傲慢で、僕の冠を僕のものとかやりそうですからね。人間愚かですから。神に栄光を捧げるために、神に栄光を捧げる、 何のために勉強しないんですか。まあ、世の人たちはね、世の人たちはね、自分の選択肢を広げるためにとか、そういう、ね、まあ、理屈は合ってますよ、理屈は合ってます。支配されるんじゃなくて、自分をちゃんと守るためにちゃんと身につけるものは身につけなさいという、いや間違ってない、正しいことです。でもそれは私たちの目に見える現実の世界だけの話で、私たち命根本に関わる話には全く役に立たない話なんですね。神様との関係性の中で私たちが生きる動機があるときに、私たちは永遠の命の動機が起こってくる。このことを私たちは覚えている。それは私たちに生きる方向性を見出します。たとえ目の前の現実が暗くても生き抜く動機となります。ですからそのことを私たちは覚えたいんですね。すべての栄光を主に捧げ、主だけを礼拝する。だから皆さん、今日礼拝っていうのが本当に素晴らしいことなんだ。なぜ神様が天の御座のこの礼拝を、あれだけいろいろね、生ぬるいとか、ダメな悔い改めよとか、いろいろ教会にいろいろ、まあ今頑張ってるから迫害の中でも頑張りなさい、なんでですか。この天の御国の栄光が現れるためです。いいですか。1番目のポイント、もう一回復習しますね。いろんなこと語っています。情報量が多いので、天の門が開かれていて、あなたは礼拝者として主が招かれています。今この場所でも、そしてこの栄光に満ちた場所で、全てのものが礼拝を回復するようにという励ましが今行われているんだよということも。最後3番目です。3番目のポイントです。どんな状況でも主を礼拝する恵みがあることを知りましょう。今これらのことを総括的に少しまとめるポイントです。黙示録がこれからいろいろな話がなされていきます。時々理解が苦しくなるのは一体何かというと、その話の途中途中に天の御国の技がバーッと見させられる。地上で起こることの話がずっとされているときに、時々挿入されてくるんです、天の御国の話が。なんでそんなことになるのかっていうと、これは私たちがこう倒れてしまう、分からなくなってしまうように、ごめんなさい、分からなくなってしまわないように助けているんです。それは一体何かというと、あんまりにも世の中がこれからどのように裁かれ修正されていくかということを、あんまり注目そればっかりしていると、神様が全体として何をなそうとしておられるのかを忘れてしまうので、忘れるなよって。今世にたくさんの裁きが起こっているけれども、主は一体何をされているのかっていうのを忘れないために、ここまで話したけどちょっともう一回原点に戻ろう、原点に戻ろうって言って、何回かこのように天の御国の情景を挿入していきます。この4章がまず最初の挿入です。初めからこれです。でちなみに言いますけど、最後もこのままです。つまり一体何が言いたいのか、天の御国では礼拝が絶えることがありません。今もいられ、昔おられ、今もあれ、これから来られる、それは今もずっと変わらないんです。これ何を言いたいのか、サタンとか悪とか罪とか、こういうものの影響を私たちは今すごく受けていて、非常に苦労していると思います。信仰があっても悪いことを考えてしまう、あ、罪悪感を感じる、なんでこんなことしてしまったんだって、そういうふうに思う、そういう私たちの弱さもある。なんで主をもっとこう私たちを早く救ってくださらないのか。でも主がいきなりバンって現れたらですね、救われるものも救われなくて、救われるものも救われないものとも一緒に滅びてしまうわけです。だから主は一番すべて救われるものが全部救われるまで、最大のものが救われるまで、救われるべきものが救われるために、もうすでに救われている人も少し忍耐をして待ってくれと一緒に待っているわけです。でもいずれ主の時が来ます。でもそれは多くの人を救うためです。主はね、正しいものと正しくないものを一緒に滅ぼすことはなさいません。旧約聖書の時代から同じですよ。それは正しいものと正しくないものを一緒に滅ぼすことなんです。アブラハムの鳥なしの祈り覚えておいてください。町全体がものすごい罪人の嵐だったのにもかかわらず、10人いたら滅ぼしませんか、10人いたら滅ぼさないって言って、結局滅ぼされたんですけど、10人いなかったからです。正しいものは3人しかいなかったからです。4人いたんですけど、途中1人ドロップして3人。でも神様に対して1人でもいたらって言ったら、きっと神様は 受け入れてくれた可能性があります。それはもしの話なのでわからないですけど、その後の聖書のすべてを見ると一人として滅ぶ。でも結局正しく主の言葉に従う人は滅ぼされなかったですよ。でももしその人たちが町に残るんだったら町も滅ぼされないんです。だから神様、正しいものと正しくないものを一緒に滅ぼされることはありません。その代わり救われているものがその最前線にいて戦うことは求められる時があります。だから私たちはそのような中にあるわけです。だから神様が働いている時に、私たちがそうなってくる時に、ああ何をしているのかわからない、でも天ではちゃんとあなたたちのことを迎え入れて開かれていて、今日もあなたたちを迎え入れていますということなんです。私たちが神様と悪霊とかサタンとか言われるものの戦いを五分五分に感じることがあるんです。これサタンの攻撃ですからね、サタンの策略ですからね。もう神様によっては言葉一つで勝負が決まります。神様っていうのは圧倒的なんです。言葉一つで滅びよって言われたら滅びちゃうんです。もう言葉一つで滅びます。だって言葉一つで想像されてるぐらいだから、言葉一つで滅びます。じゃあなんで滅ぼさないで置いてるんですかって、全部滅んじゃうからですよ。良きものも悪いものも全部滅ぼします。一足単に滅びてしまうからです。あまりの清さのゆえに私たちは立ってることができなくなります。滅びてしまいます。だからそうならないように、今罪人であっても救われるものがいるから、だからそれをみんな神様の方に属するものにしてから、明確に分けてから裁きが来ます。ですからその分ける段階においては非常なロックがあるわけです。忍耐が必要になります。今の時代がそうということですね。ですからこのその中において忘れてはいけないんです。神様の影響力は圧倒的に神様の影響力に包まれてるんです、私たち。でも私の身の回りは、身の回りは今誘惑や罪にまとわられてるんです。でもそれを囲うように圧倒的な主の栄光が今日もあなたのことを注目して動いているんだよって、忘れるなよ忘れるなよ忘れるなよと黙示録の中でそのように、私がこの圧倒的な神様の影響力を見ないで、今日私のこの小さい世界、まあ小さいといってもこの世界なんですけど、この世界のことだけ考えると、うわ神なんていないとか、こんなに苦しいのになぜ、でも主が忘れる。黙示録全体がそうじゃないですか。今本当に迫害の中にある教会、イエス様を信じるだけで殺されるような時代の中に、この黙示録を見せてどうして励ましになるんですか。それでも神様の御業は今も続いていて、私の目の前には天が開けているから。そしていずれどんな苦しみがあっても、この天での礼拝が私たちにいずれ回復する時が来るっていうことを見せる。だからあなたは今日も礼拝しなさいということです。勝手に天で起こっていて私とつながってないんじゃなくて、天の門は開かれてるんです。つながってるんです。そのビジョンを見てるんです。これを今なそうとしている。でも今は忍耐の時、忍耐をもって主を喜び礼拝し続ける時が今だということです。黙示録の全体像が見えますか。これ今話していること、黙示録全体像を話していますから、なるほどって思っていくことができると思います。今日皆さんのためにで、これ私たち適用してみたいと思いますね。今日私たち今どんな状況で、今あなたの心はどうですか。揺れていますか。荒れていますか。主に対する怒りがありますか。でも覚えておいてください。今開かれているんです。あなたのために開かれていて、あなたのために、今日私たちがヨハネのように見てはいないんです。でも今日ヨハネが見たものを、今日あなたの前に御言葉を通して聖書を通して開かれているんです。 あなたは今この聖書の御言葉を通して天の門が開かれていることを見ますか？それともヨハネが遅れていたあのパトモス島でのその幽閉生活を見ますか？今日あなたは何をしてるんですか？礼拝してるんでしょ？あなたは何を見ていますか？イエス様を見ていますか？すべてのものが礼拝する姿を見ていますか？あなたがそうなる、礼拝するものに、あなたが霊的に目を覚まし、昼も夜もあの聖なる生き物たちが叫ぶように、聖なる聖なる聖なる主なる神、全能者、昔生まれ今もおられやがて来られる方、あなたこそ主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方、あなたが万物を創造された、御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたしました。このことを私たちが告白しますか？アメン。私たちのすべての、今あるすべてのことも結局あなたの栄光になることです。主よ、今日も私を礼拝者として豊かに用いてくださいと。いつも目を覚ましますから、仕事をするときもあなたを仕事を通して神の栄光が表されるようにします。夫婦生活をするときもあなたの夫婦との間の中に神様の御業があふれるような、まさに礼拝としての生き方をしなさい。それが回復されます。不法なものに対して宣言をするけれども、忍耐をもって愛し回復し、そのものさえも礼拝者として変えていく、そのような生き方を今日主が励ましておられるのが見えますか？考えてみましょう。また同じ話ですね。もう先生の話は長い、同じ話を繰り返すから。今まで7つの教会に何のためにあんなアドバイスをしたんですか？このビジョンを見せ、このビジョンのまま行け、そういうことでしょ。天の御国はどういうふうになっているのかって、本当なんか門が閉じていて、ただ天の門だけ入った後に門が閉じられて、そういうことなんですか？違うでしょ。天に行われることが地でも行われるように、天国のこと詳しくなって私の人生が変わらなかったら意味がないんですよ。今日礼拝者としての生き方、天の礼拝をなぜ見せたか、あなたが変わるようにするためです。牧師のちょっと一つだけ証しして終わりますね。私が新学生になりたての頃ですね、ソウルの御塗り教会で朝の蒼天祈祷をしたんです。いや、いつもしてますよねとか、そういう話なんですけど、全御塗り教会の生徒が集まれるぐらいの蒼天祈祷をしたことがあるんです。野球場で朝ですよ、5時ぐらいとかに集まる、わけわからんですけど本当に集まりました。で、そこでまあたくさん私たちの国は主を賛美しますって言って、本当に朝からこう旗を振ってね、韓国の国旗を振って、でもその一部にね、世界選挙のためにって言って日本の国旗も振られました。でもね、私涙しました。ああ主よ、どうぞ日本でもこのように、なんか朝眠いからとか仕事があるからとかいうことじゃなくて、主を礼拝するために時間を作り、もちろんそれだけでもう、それだけで普段の生活をボロボロにするんじゃなくて、その礼拝をしてさらに世に仕えて出ていく、主よ、いつになったら私たち、私の生まれた日本で、なんか日本の国旗振るとちょっとなんかうおっと思う人もいるかもしれませんけど、別に軍国主義とかね、日本の主義とかそういうことじゃなくて、日本の民が本当に主を礼拝するためにみんな旗を振って世界のみんなと共に礼拝しようとするような、礼拝はいつ来るのかって言って涙を流したことがあります。もうメッセージ入ってこなかったんですけど、その時のメッセージは覚えてません。しかし多くの人が波のように集まり、そして朝もう あんだけ野球場借りてるのに、まあ、朝のもう7時半とかにはもうみんな解散して仕事に行くんです。で朝5時半に集まってしっかりちゃんと一般の生活もしますよ、神様の栄光のために。でそれであって普段の生活が崩れてしまったら何の意味もない。でも本当にそのような思いを持ってなすときに涙を流しました。私は多くの人がそのように思ったでしょう。主よ、日本でも必ずこのようなことを主は成し遂げてくださる。そのように心を新たにして進学校に通い始めた記憶がありますね。通い始めたというか通ってたんですけれども、そこからなおそのように心を新たにした思いがあります。皆さん、私はそのように思いましたけれども、ヨハネは何を見たんですか？天の礼拝を見たんです。ヨハネはどういうビジョンを持ったんですか？この礼拝が私にも起こる、この礼拝が私にも起こる、天の門が開いているんです、この礼拝が私にも起こる、そのビジョンを見るんです。でも現実は主を信じるだけで殺されるような現実、自分の生き方の中にも罪を感じたでしょう。でもビジョンを見たんです。だから皆さんも今見えていますか？主のビジョンが。なんで礼拝するんですか？愚問ですよね。なんで主の前に集まんないといけないですか？自分一人だけで礼拝してたらいいんですか？なんでそれがおかしいのかって分かりますか？もちろんその礼拝も礼拝です。でも24人の長老がバラバラで礼拝してますか？みんな向きを変えてみて集まってるんですよ。一つところに集められて、神の周りに集まって、皆さんに礼拝をするビジョン、あなたの哲学で礼拝しないでください。あなたの哲学の礼拝したってどうしようもないでしょう。主を見て礼拝するんです。主のビジョンを見て礼拝するんです。主が許してくださったら、いや許してくださると思うんですけど、横浜スタジアムぐらいは満たしてくださるでしょう。祈り続ければなることを信じます。ご一緒に皆様に礼拝者としてのあり方、礼拝の励ましが今日も皆さんのうちに豊かにあることをお祈りをしたいと思います。ご一緒にお祈りいたします。